今日私がミサをして説教するのはこの浜教会だけです。昨日の晩もジョニー神父様、今日の6時9時もジョニー神父様ですので、もうここしか私の話は聞けません。もし改めて聞きたい人がいたら、明日あたりに YouTube を見てみてください。工事神父で探したらあると思います。生まれて初めてのことが2つこの1ヶ月ぐらいで体験しました。1つはよくある話ですが、もう一つは親不孝な話です。一つはですね、携帯電話に01なんていうんですか、足す1なんとかかんとかっていう電話番号がかかったんです。それでとっさにもしもしって言ったんですね。そしたら中田浩二さんの電話で間違いないですかって言うんですよ。どうやって調べたのかは分かりませんが、でその後ですね、警視庁ですって言うんです。ああと思ってすぐ切りました。後藤警察署ですって言えばもうちょっと相手をしたと思うんですけど、警視庁ですって言われたらですね、ああ、あれかっていうふうに思うわけです。で、すぐほったらかして、県警にこの電話でこういう電話がかかってきましたと連絡を入れました。もう一つはですね、今年1年は私の実家の母は大病をして後藤中央病院に長くお世話になってます。で水曜日から今ちょうどまた入院が始まってるんですが、初めてですねまともに肩もみをしました。なんと親不孝なと思いますね。今ですよ、もう還暦を前にするこの時期に初めて親の肩を揉んだんですよ。もう皆さんからすればなんと親不孝なと思ってるでしょう。でも私からするとこの長く母親と時間を持つ機会がなかったので、ようやく母親の大病のおかげで肩もみをすることができました。でこれも記録に取っとこうと思ってですね、スマホをこう録画にして肩もみをし始めたんですが、よく見たらそのスマホはバタンと倒れてました。何も映ってませんでした。体高節の第二手術は決まって洗礼者ヨハネの話が読まれるのですが、今年はこの人の姿形は横に置いて声だけに注目して話したいと思います。洗礼者ヨハネはイザヤによって次のように予言された人でした。荒れ野で叫ぶ者の声がする、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。洗礼者ヨハネが声だとすると、声にはもちろん声の主がいるわけです。洗礼者ヨハネは声だけを強調するので、自分自身が声の主であるとは考えていません。朗読とは別の箇所ですが、ヨハネ福音書で祭司やレビ人たちが使わしたものから、あなたはどなたですかと問われ、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表しました。声や音はその出どころを探しに行かせます。司祭官で受話器が上がったままの時、手元の電話機に赤ランプがつきまして、どちらか女人が電話してるのかなと最初は思うのですが、 いつまでも赤ランプがついたままだと変だぞと、これは受話器を戻してないなと思って、司祭館の中を歩いて回ります。でプープープープーと声が音が聞こえて、ああここかと思って、入るぞと言って入って受話器を戻します。最近はまあ冷蔵庫も開けっぱなしだとピーピーピーピー言いますよね。優秀だと思います。要するに声がすると、その声の主のところに近づこうとするのです。ただ洗礼者ヨハネは、私はメシアではないというのですから、洗礼者ヨハネが指し示す声の主は別の人です。それは紛れもなく私たちが待ち望んでいる救い主、神の子メシアのことです。私たちに当てはめてみましょう。私たちが声を上げたとき、その声は私からの声でしょうか、別の人からの声でしょうか。まあ大抵の場合は声と声の主は同一でしょう。親が子供に早く起きなさいというとき、それは父親や母親からの声です。しかし例えば教会の鐘が鳴ったとき、それは建物としての教会の音ではなく、私たちを教会に招くイエス様の声、おいでなさいと、集まりなさいという声なのではないでしょうか。私はふるさとの田井浦教会にいたとき、教会の鐘が鳴るとため息をしていました。ああ起きらんばいかんと。でそして進学校に行き、司祭になり、20年30年経ってくると、ふるさとの教会の鐘はさらに苦痛になってきました。なぜかというとですね、自分が赴任している教会よりも早い時間にこの田井浦教会の寄せ鐘が鳴るのです。赴任している教会では5時半に鐘が鳴っているのに、田井浦教会は5時15分に鐘が鳴るんですね。どうして休暇で帰ってきているのに赴任先よりも早い時間に起きなければいけないのかと、休みで来ているのになんで早起きせんばいかんのかと、そう思うわけです。それでも教会の鐘はイエス様の声ですから、呼ばれたら返事をしなければなりません。はいと答える人もいるでしょうし、いいえと答える人もいるでしょう。全員がはいと答えるわけではありませんが、音や声が別のもっと大切な人に向かわせる体験、この音が聞こえたときに呼ばれてるなと感じる体験は、皆さんすでに十分に持っていると思っています。では私たちは、私たちの声から本当の声の主であるイエス・キリストに向かわせることは可能でしょうか。ミサの中ではかなりの確率で声を聞いた人をイエス様に向かわせることが可能です。ミサが合っている時に、まあ、たまたま外にですね観光客がいる、でその教会の中の声を聞いたら、うーんって多分見ると思うんです。ミサの中での私たちの声は賛美、礼拝、感謝、嘆願、どれをとっても声を出す私に人を向けさせるのではなくて、純粋に人を神に向かわせるものばかりです。その要素が足りないのは司祭の説教ぐらいでしょう。教会のミサではそうですが、一歩外に出てみて社会の中ではどうでしょうか。 私の声が声の持ち主イエス・キリストに人を向かわせることはあるでしょうか。長生きしている人、危機を乗り越えて今を生きている人はすぐにこの思い出すことがあると思います。私の今があるのはカトリックの神様のおかげです。これはとても自然な人を本当の声の主に導く良い場面だと思います。今は私全く通いませんが、私は飲み屋さんのカラオケで曲を入れてですね、天霊聖歌666番と愛の手を入れてから自分の好きな歌を歌っていたことがありました。天霊聖歌666番と言ったらみんなですね、わって私を見るんですよ。まあでも歌うのは全然普通の歌なんですけど、一瞬周りの人は私に注目します。歌は違いますが、この声の主は何を言おうとしてるんだろうか、そういうふうにこうちょっと違うなと思わせるのに十分だったと思います。実際に666番があるかどうかは知りません。洗礼者ヨハネの声を聞いた人は、洗礼者ヨハネが予告した後から来る方に思いを馳せました。私はどんな声で、どんな生き方で人の心を後から来られる方に向けさせますか。考えてみましょう。